コリント人への手紙の第1、12章を開いてください。12章ですね。コリントの手紙の第1の12章を開いて、ください。私たちね、順番に聖書を見ていってますけれども、聖書通読ですね、11章まで前回、来ていました。11章まで、来ていました。で、午後に12章を一節ずつ見ていきますが、今朝はね、その一部を25節から27節までに注目して、そこからね、じっくりとキリストの体である教会を見ていきたいと思います。ですか？では25節開いてくださいね。はい。それは体の中に分裂がなく、各部分が互いのために同じように配慮し合うためです。一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦しみ、一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が共に喜ぶのです。あなた方はキリストの体であって、一人一人はその部分です、ということです。はい。私たち教会がキリストの体で、一人一人が、器官ですね、この部分、主体っていう言葉もありますけれども、そうなんだというのがこの使徒のパウロの教えです。で、コリントの人たちが、この話を聞いた時はかなり衝撃的だったと思います。というのはですね、コリントの町にギリシアの神、医学の神様、アスクレピオンスの宮がありましたが、その自分が病になるとですね、そこに行くんですね。そして治療もしてもらう。だから病院の働きもしてると同時に、そこは礼拝する場所でもある。祈願もするんですね。で、このアスクレピオスっていう、この神の、ギリシャの神の神殿って、他にもたくさんあるんですけれども、コリントには独特の習慣があったんです。で、それ何かというとですね、このお店があって、で、そのお店に粘土で作られた体のいろんな部分のお店があるんですよ。例えば今でも遺跡で見つかってるんですけど、この太ももから下の足の部分とかですね、手の部分とか、もうとにかくいろんな体の諸部分の、このいろんな部分は出て、で、脳みそまであるんですよね。で、それをですね、お店で購入して、で、そして宮に持ってってお祈りするんです。で、何を購入するかって、自分がね、ここの部分が病気だって、この足の部分が病気だったら足を持ってって、そういうふうに自分が病気の部分を持ってってですね、で、そしてそこで祈願、祈りをしてですね、で、帰ってって、それもこう覚えてですね、この自分のこの体の部分を覚えて、祈り続けるということをやっていたんですね。なので、あなた方がキリストの体で、そして一人一人がその部分だと聞いた時にはかなり強烈だったと思います。で、自分が病の時にですね、私たちは体がいかに、なんていうかな、それぞれがつながっている、本当に神秘的で有機的で、なんていうかな、不思議な、すごい存在だということに気づきますよね。健康の時はね、当たり前だと思ってますからわからないんですけれども、この病になって、体がいかにつながっていて、で、いるということが、よく、わかるわけなんですね。で、体のなんかすごさっていうのかな、それはですね、器官が自己主張しなくて体全体の益になるように、もう全部調和して動いていくんですよ。調整されるというか、で、教会がまさにそういう、存在なんだと、いうことをパウロが教えているんですよね。けれども、教会というのは一体どういうところかっていうのは、普通にこの意外にね、こう、捉えどころのない、存在、なんですよね。特に日本には教会っていうのはもう本当にほとんど馴染みがない、ものなので、 人々が集まる何かによってこういうものなのかなっていうふうにこう、理解しようとするわけなんですが、どうもそうでもないというのに、クリスチャン生活というか教会生活をしていくとですね、気づいていくんですよね。似て非なるものっていう言葉がありますけれども、似てるようで全然違うということに気づきます。例えば教会を、例えば男性だったら会社生活が長い、女性もそうですけれどもね、会社のように会社のようなものなのかなってこう思うわけですね。人々が集まってで献金の時間もありますし、でなるべく信者を増やそうとしている、でいろんな活動があって、で牧師のような指導者もいますから、上司が部下に従うようにですね、信者も従っていくのかなとかね、こう思っていくところが、企業と教会って全然違います。企業は活動するところ、何かをしていくっていう目的があるんですが、教会はですね、存在を喜んでます。神を礼拝する私たちの存在自体が喜びなわけなんです。そこにつながりがあるところに命があることを私たちは知っているわけなんです。もう皆さんわかると思うんですね。何かしているからっていうことではなくて、いるからっていうことが喜びなわけですね。いや、またある人にとっては教会は悩みを聞いてくれるところ、カウンセリングルームみたいに考えるわけですね。で確かに教会の人々は親切ですし、自分が寂しいことを聞いてくれたり、するわけですね。悩みを打ち明けると祈ってくれるもする。で特にこの複雑な社会の中で、心の病は、多くその分なっているわけですよね。なので教会の温かさに居場所を求めて、来る人たちも多いわけなんです。けれども教会と、カウンセリングルームの大きな違いは、一つ目は人の愛ではなくて神を礼拝する中で神の愛に目覚めるところなわけなんです。キリストにある神の愛に満たされて、その愛によって、互いに愛し合っていくわけですね。で人が自分のことを気にしてくれて話を聞いてくれるかもしれないけれども、それはあくまでも結果であって源ではないんですね。だから自分が構ってくれ、自分を構ってくれるところだと思ったらね、すぐ訪れますっていうか、あまり時を経ずにね、最初はいいなと思ってもこれそういう思いで来ると、必ずね、なんていうかな、不満になってきますよ。で自分の苛立ってきてですね、この教会には愛がないとかですね、ついには裁いてしまいます。なぜかって言ったら、間違ったところに心の満たしを求めようとしているからなんですね。でもう一つの違いは、カウンセリングでは自分が相談を受けるという一方通行なんですね。しかし教会は互いに使い合いなさい、互いに励まし合いなさい、互いに愛し合いなさい、互いということで、まず自分が捧げるっていうのが前提にあります。自分が与えることが前提にあるんです。でその中で与えていくのに、不思議なことに、ちょうどね、5000人のパンと同じようにですね、本当不思議なんですよね。与えていく中で受けていくんですよ。ここが教会の霊的な姿なんですよね。で、また教会をですね、サークルのような交流会とか同好会のように考える、人たちもいます。気の合う仲間がやって交流するところ、でこれもね、必ず交わりの中で不協和音を起こします。なぜか分かりますか？教会には普段の生活では絶対に合わないような人たちが集まってるからです。一般の生活だったらこの人とは付き合いたくないなって思うぐらい自分とは合わない人も集まってくるんです。なんでそう言えるか、イエス様の十二弟子を見たらよく分かります。イエス様が真ん中にいなかったらやばいっすよ。仲が悪いどころか殺し合いも起こってたでしょう。熱心党員のシモンと主税人のマタイ、熱心党員はローマを打倒する武闘派でしたが、マタイは、主税人はローマの犬ですね。絶対ナイフで殺してると思います。 イエス様が真ん中におられたから会うんです。で、私たちの交わりっていうか間からっていうのはですね、実は不自然なんです。その普通だったら会わない人と一緒にいるんです。でも教会っていうのは不思議にも、その普通だったら会わない人を愛し合っていく中で、そこになんかあれ平安と喜びがあるんですよね。あと教会をですね、学校のように考えるわけです。で、日本語だと教会、これ中国語も韓国語も全部あの教会なんです。まあ、中国から多分来たジャホイって言うんだけどね。で、韓国語は教兵で全部教会、漢字が教会なんです。教える会ですよ。だから教えを聞くところだと思って、良いお話でしたってこう説教の後に満足して帰っていく。で、勉強好きな人はですね、一生懸命こうやってノート取って、こうやって、あ、こういう意味なのか、あ、そうかそうかそうか、あ、こうなってこうなって、そして体系的に知識を得られるので、あ、これいいな。で、その人たちはね、必ず飽きます。飽きます。うん、教会は自分が知識を得て理解するところではありません。神を礼拝するところです。拝むところです。神は私たちの理解を超えてるから神なんです。意味わかりますか？理解することが目的だったら必ずつまずきます。自分の理解で分かるような神様だったら自分よりも劣ってるんですよ。わかります？自分が理解できる神だったら、どうして礼拝する必要あるんですか？どうして頼る必要があるんですか？自分でいいじゃん、自分だけで。ですよね。理解することも大事なんですけど、それ以上に従うことが大事、聞くことが大事。親が子供の言うことを聞くように。親のこと分かりますか？ちっちゃな時に親がどういう仕事してどういう業務してるか分かりますか？奥さんでさえ分からないですよ。父の言うことを聞くんですよね、ちっちゃな子は。同じように私たちは礼拝し従うことが目的で、そのために聖書が書かれていて、知らされていることは、この新命記に書いてますけれども、知らされていることは私たちその命令を従うためであって、知らされてないことは隠されているんだということ、聖書に書いてあります。神との人格的な触れ合い、霊の交わりこそが、この教会の醍醐味であります。このようにして、まあ、今、いくつかの誤解されやすいのものを取り上げましたね。まず企業で、その次何でしたっけ、カウンセリングで、次交流会、サークルみたいなもの、次に学校ですよね。まあ、いろんな誤解されやすいものあるんですが、本質がね、それだけ捉えどころがない存在なんですよね。で、聖書は何と言ってるか、ちょっとこれね、聖書が言ってること、まずは神の建物、神殿、神の宮だということですね。エペソの2章の20節、22節かな、20節から読んでみようかな。使徒たちや預言者たちという土台の上に建てられていて、キリストイエスご自身がその要の石です。このキリストにあって建物の全体が組み合わされて成長し、主にある聖なる宮となります。あなた方もこのキリストにあって共に築き上げられ、御霊によって神の御住まいとなるのですと。で、この言葉を、まあ、これエペソ書から読んだんですけど、エペソの人が聞いたら、まあ、あの聖書の知識のある人とない人で、まあ、変わると思います。聖書の知識のある人は、あの、まあ、ユダヤ人とかですね、エルサレムの神殿を思い起こすと思います。ですね。で、聖書の知識がないエペソの人は、アルテミス神殿っていうのが、もう世界の七不思議に入るという巨大な神殿があったんですけれども、まあ、そのことを思い出したと思います。ただエルサレムにある神殿はですね、その中に像がないんです。アルテミス神殿はアルテミスの女神がいるんですが、像がないんです。で、ソロモンが言ったように、この剣道式の時に言ったように、あれですね、あの天の天も神を治めることはできないと、ましてやこの建物はその通りなんだってことですね。じゃあ何のために神殿を作ったかって言ったら、その中に神が入るためではなくて、神様がどのような方か、また神の名が置かれてるって聖書に書いてますけど、神の本質を知るためにそこで、 神がそういう意味で住んでくださるということです。そうですね、私たちの信じている神は天と地を作られた神ですから、当然ながらなんかあの神と共に住むって言っても神がなんかこの中に収まるわけがないんですよね。どうしてなのって言ったら、どうやってって言ったら、その交わりがね、霊によって、霊を通してスピリットを通して与えられるという、共に住むっていう目的なんです。これが神の宮です。で、聖書をよく見てください。この最初とですね、最初なんて書いてある、エデンの園の話から始まるでしょ。エデンの園なんですか、神がご自分の作られた人と一緒にいるところですよ。じゃあ聖書の最後何があります。聖書の最後は黙示録の21章から何があります。天のエルサレムです。で、天のエルサレムはこう書いてます。見よ、黙示録の21章の3節で、見よ、神の幕屋が人々と共にある。神は人々と共に住み、人々は神の民となる。神ご自身が彼らの神として共におられると。これが目的なんです。だからエデンの園で神と共に住むっていうのが、彼らが罪を犯したので追放されて離れていったのを何とかして神は共に住もうと、また回復しようとしている、これを救いと呼びます。だから神がエルサレ、あのイスラエルの民を、作られてですね、そして、地上で幕屋があって、やはり住むということ、そしてソロモンが建てた神殿があって、やはり住むということがありました。そして今や聖霊が与えられたので、私たち自身が神の住まわれる宮と神殿となっているというのが聖書の言っていることです。そして間もなくクリスマスですが、クリスマスは当然ながらサンタでもなければ、まあここにツリーがあるけどツリーでもないわけですよ。何ですか、ヨハネの1章の14節、言葉は人となって私たちの間に、何て書いてます、住まわれた。で、ここは直訳は天幕を張られた、幕屋を張った、つまりあのモーセの時のあの幕屋ですね。イエス様が肉体を、あの神が肉体を取ったということで、私たちがちょうど幕屋に入って神のと共に住むですね、ということができるようにイエス様が赤ちゃんとして生まれになったわけなんです。で、神と時間を過ごすことができるようになったら、そこで神の栄光を見ることができるようになります。神の素晴らしさ、その輝き、偉大さ、優しさ、全ての良いご性質が明らかにされていくわけなんです。先ほど読んだヨハネの1章の14節、続き読むとこう書いてます。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられたとあります。だから皆さんね、この、まあ、世界にはもちろんたくさんの教会があるし、で時々こう悩みをね、私に他の教会からの方でこう言ってくれる人がいるんですね。で、こういうなんか本当に辛いんだけどって、こううまくいってないんだけどって、でもなんか人付き合いがあるからって、なんかそこの教会の人とって、で僕はもうはっきりバシッと言います。イエス様をそこで本当に素晴らしい方だとして、心から礼拝してるっていうか賛美してるか見てるか、これだけだよって、教会の目的これだけだから、これだから、でこうやってそれを判断基準にしたらいいよって、でこのようにお話しするんですね。神の建物なんですよ。で、これが一つ目です。で、二つ目がですね、神の家族っていうふうに書いてます。エペソの2章の19節。こういうわけで、あなた方はもはや他国人でも寄留者でもなく、生徒たちと同じ国の民であり、神の家族なのです。神が天と地を作られた創造している方だけではなくて、この神を父として血を分かち合う 中になったっていうことなんです。イエス様が血を流して十字架の上で血を流してくださいました。そして契約を結んでくださって、で私たちをご自分の霊で御霊によって生まれさせてくださって、神をお父さんとする関係の中に入れてくださったんです。そうですね、日本の人たちは神は信じるけれども、でそこで終わっちゃうんですよね。なんか自分以上の何かの存在はあるなっていうことは信じられるんだけど、それ以上のことはならない。だからなんとなくわからないで、でも拝んでおいた方がいいかなと思って神社行ったりですね、こうなんだ、あのお寺行ったりとかですね、こうまあいろいろするわけじゃないですか。けれども聖書は明確にですね、この方が天と地を作られた方がお父さんと呼ぶことのできるその関係の中にいられた。そして同じキリストが流された血によってそのつながってるわけだけど、同じようにその血のつながり、キリストの血のつながりを持っている者たちを兄弟また姉妹と呼ぶことができる。つまり神の家族になっているわけなんです。で、ね、次がすごいのがこのね、イエス様が私たちのことを兄弟と呼んでくださり、かつイエス様が長子、これ難しい日本、聖書にしか出てこない日本語だから、長男って言った方がいいですね、分かりやすいですね、長子になってくださったということで書いてあるんです。これすごいんですよ、めちゃすごいんですよ。だってイエス様は神だもん。どういうことって、でよく読むと、このイエス様は永遠の昔から神の独り子なんです。父と子の関係の中におられる方なんです。でイエス様がこの聖霊によって、このマリアから生まれてですね、そして聖霊に満たされてこの宣教の働きを行って、最後は十字架につけられてよみがえられて天に上げられましたですね。でそのよみがえられた時に、弟子たちのことを私の兄弟って言ってね、でそして、私の神であって彼らの神である父なる神とこう言って、一つになってくださったんです。私たちと兄弟になってくださったって書いてます。でどういうことかって言ったら、イエス様が父を父として、この父とこの特別な関係があったのを、イエス様が十字架と復活の技によって、なんとその関係の中にバージョンアップ、私たちがそれバージョンアップして、うわーってね、神の養子縁組ですね、養子にしてくださる、うわーって挙げられて、そしてこのファミリーの中に入れてもらったんです。この父と子の中に全くその資格がないのに、その神の子供として入れてもらったんです。だからイエス様を見ればですね、私たちがどういう霊的な歩みをするかって見えてくる。まず聖霊によってイエス様を身ごもって、あ、待って、神様が聖霊によってマリアにイエス様を身ごらせて、私も神によって御霊によって生まれたんです。でイエス様は聖霊の力によって宣教の働きを行われて、私たちも聖霊の力によってイエス様を明かしするようにされてる。で十字架につけられましたけれども、イエス様、私たちも同じように古い人が共に十字架につけられてですね、そしてイエス様がよみがえられたように、私たちも、この死んでいたことからよみがえらせてくださって、でイエス様は天に上げられたと同じようにイエス様戻ってこられて、そして天に私たちも引き上げられて、イエス様が地上に戻ってこられますけれども、同じように栄光の姿で私たちも一緒に、戻ってくると。この神の家族になったってこんだけすごいんですよ。神の国を受け継ぐってさ、皆さんね、勘違いしないでくださいね。神の国を受け継ぐってね、天国に入ってさ、いいとこに行けるじゃダメ。いつも話しちゃう。で昔あったんだよ、天国は良いとこ一度はおいでよ、次なんですか、酒はうまいし姉ちゃん綺麗だって、そんな楽するところじゃない。そうじゃなくて、神の国を受け継ぐっていうのは、神が持っている全てのものを受け継いで管理して、アダムに全てのものを支配しなさいと言われたように、神の支配しているものを受け継ぐ、管理して王のようになるんですよ。神の家族です。そして兄弟のつながりです。ですね。血がイエス様の血、キリストの血を私たちは与えられて清められて、この血によって兄弟姉妹なんです。契約が結ばれたんです。ね、 で一つになったんです。でですね、韓国の、まあ、牧師さんがねすごく面白いこと言ってくれました。血液型をねみんなでこう性格とかなんだかってやるのね、本当に世界でないんですよ、日本ぐらい。でところが日本だけじゃなくて、実は韓国もね血液型って結構こだわるんですよ。でそれで説教したんです。皆さん何型ですかってことでみんな手挙げさせてね。でもね皆さんねもう一つのね血液型がありますって、A 型 B 型 O 型ではありません、 J 型ですってこういうんです。ジーザス、ジーザスの J ですね。であとは教会は、キリストは私たちにとってこのですね、この長男長子だけじゃなくて花婿だとも書いたんですね、うん、キリスト教会が花嫁であってですね、でイエス様が戻ってくるときに私たちが引き上げられて、そして天において子羊の公園があると、で私たちが整えられた、この花嫁なんだとこういうんですね。あのキリスト教式のね結婚式の順番って皆さん最初になんで新郎の方が入るか分かりますか？花婿はまず入るじゃないですか。でそれから新婦ですよね。新婦が、一番中心的な存在で、じゃじゃじゃじゃんじゃじゃじゃじゃんって、あれ教会とキリストの関係ですよ。イエス様は花嫁を迎えるんですよですね。でその関係があるからああいう順番になってるんですね。キリストと私たちが結ばれ、そしてイエス様戻ってくる時まで私たちは御言葉によって清めを通して整えられて、そしてイエス様が来られる時には傷のないものとしてそのイエス様の前に出ていく、そして何て言ってます、来てくださいって最後ね、黙示録、御霊と花嫁は言う、来てください、イエスは言う、しっかり私は来る。これなんかさ、ロミオとジュリエットじゃないけど、なんかのラブストーリーだよね。でいろいろ書かれてましたよね。今ずっと話しました。今日ちょっと長いですけどね、これからね本文に近い。でも今まで話したことってね、このね知識じゃなくて概念じゃなくて体験できてるんですよ。これがすごいことなんです。これがすごいことなんです。神秘的と言ってもいいでしょう。でもう一つがキリストの体ということで、キリストは肉体を取られましたですね。でそのことを記念するのが来週の礼拝になります。クリスマス礼拝ですね。同じようにキリストの体と言ってますから、皆さんが肉体を運んできてですね、肉体を運んできて、そして集まっているところにその目に見える形でキリストのお姿を見ることができるようになっているわけなんです。そのことによってキリストが誰かを知ることができます。で体ですから当然ながら頭があります。でこの頭から神経を通して全ての体の器官に指令を下します。そして、なんていうのかな、これなんか3つの神経があるんだよね。なんだっけ、運動神経と、あとなんだっけ、自律神経と、もう一つあるよね。こっちだから例えばここにこうなんかぶったらこう痛いっていうのを感じるじゃないですか。でそれを感じるこう神経忘れちゃったけどあるじゃないですか。でそれぞれこの頭が中心になってるわけですね。まあパソコンで言ったら CPU ですよね、うん、で聖書には巫女はその頭である教会の頭ですと。だから巫女がイエス様が教会の頭なんです。だから私たち教会が集まる時の集中すべきことは頭に結びつくということです。キリストに結びつくことです。なのでここの軸を忘れるとですね、さっきみたいなこの企業であるとかサークルであるとかカウンセリングとかで言うと、それ何が問題かっていうとね、つながりが違うところに作ろうとしちゃってるんですよ。例えば企業だったら目標みたいなところにノルマとかですね、皆さんにね 今年はね、皆さん、イエス様を導く人を10人必ずね、もうこれね、これ足してくださいよ。あと聖書はちゃんと読んでますかってね。でこのね、1年間に全部を読まなかったら、皆さんの霊的な、ね、レベルが下がりますからねって、なんかもっともらしく聞こえない。全部頭につながってないんですよ。頭につながってない。あとカウンセリングもそう、人につながろうとしてるわけ。絶対フラストレーションとかです。でサークルはどう、気のいい仲とつながろうとしてるから必ず分派になります。頭につながることによって不思議な統一性っていうか一致が生まれてくるんです。そして私たち一人一人が各機関であって、それがパウロがこの12章、コリントの12章で強調していることなんですね。一つの体なんですけども、いろいろな異なる機関がある。手が足になることはできないし、口が手になることはできない。それぞれの働きをすることによって全体に調和があるわけなんです。私たちはそれぞれを見ていると本当違うんですよね。だけど不思議にも同じだって思う、ね、で同じだなと思ったらなんか違うな、違うなと思ったらやっぱ似てるなっていう。これ体もそうなんですよ。体も全然違う格好をしてるんですけれども、それぞれの器官がですね、しかし一つに不思議につながっていて、で一緒だなと思ってもやっぱ全然違うなっていう、この同じようであって異なって、異なっているようで同じだっていう、そういう姿なんですね。そして体の特徴は、まあ、今はね、ほとんどの人が大人になってしまっていますので、成長すること、ね、10代の子がいたらね、まあ、すぐ分かると思いますが、成長します。で教会も成長します。面白く書いてるんですね、パウロがエペソの4章の13節ですが、私たちは皆神の御子に対する信仰と知識において一つとなり、一人の成熟した大人となってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するのです。キリストの満ち満ちた御丈、ね、イエス様がね、例えば170センチだとしたら、ね、こう130センチぐらいのところからちょっと170センチまでこれなんかというふうに成長する存在なんですね。愛の中で成長します。だから私たち一人一人がもちろんキリストの似姿っていうのもあるんですが、これね、ちょっともうちょっと楽になりましょう。なんか私イエス様のようになってないんだけどってこうな、まあそれもね大事なんだけど、あとね、体としてこの私たち共同体としてこう成長していくっていうね、キリストの似姿へと変えられていくということですね。で25節見てくださいね、この本文ですが、それは私、体の中には分裂がなく、各部分が互いのために同じように配慮し合うためなのですとあります。体の各部分が有機的に働いている姿がここによく書いてます。コリントの手紙ずっと私たちこう学んでいて、まあ、一貫して気づくのはですね、簡単に言うと、分かりやすく言うと、コリントの教会ってちょうど学級崩壊の子供たちですね。もう先生が入ってきたらもうみんながやりたい放題ですね。なんか物を投げてるし、で先生がやめなさいって言ってももう全然言うこと聞かないみたいな。自分中心に動いて、自分が願っていること、自分が自由にしたいって言って、全てのことは許されるって言ってですね、それで自分が自由にしていること、願っていることっていうことが中心に考えがなったので、それバラバラだったんですよ。でも大人になっていくとですね、愛によって配慮することができるわけですね。それと同じように愛によって配慮しなさいということをパウロはずっとね、いろんな問題、分派の問題とか、なんだっけ、偶像礼拝の問題とかね、もう全部、あと秩序、前回の秩序の問題とか、全部がそれに関わっています。でそれが体の機能は、そのいわゆる愛による配慮をよく表していて、この分裂がなく一つになっているわけです。 体で全くこの私はね独立自分でねやってきますからって体が、この細胞が訴えたらなんて言う、僕は知ってますか、体で皆さんよく知ってる言葉です。私はもう自分でやってきますからって、そう細胞が体の中のがんと呼びます。がんです。独立しようとするときにがんになるんです。で体をですね使っているので、面白いことをパウロは話していくんですよ。この12章で 12章の15節から16節見てください。たとえ足が、私は手ではないから体に属さないと言ったとしても、そこで体に属さなくなるわけではありません。たとえ耳が、私は目でないから体に属さないと言っても、それで体に属さなくなるわけではありません。今わかります？え、足がさ、こう手を見てるわけだ。足が手を見てて、手ばっかり見てるわけ。ああ私はなんかこの教会にはね、合ってないわとか、自信ない、私ねこんな細かなね、この指の動きもできないしとかね、こう 足がさ足のこの指の動きとさ手の動き全然違うじゃない。物も掴むことができるけど足できない。ああもう私ダメね、なんかちょっと女っぽくなってるわけね。この教会ああとかってね。で OK でしょ、お前足だよって歩けるんだ、もうこんなこといろいろこと手だけだったらどうすんのって気も悪いじゃん。で僕はねこれをお客さんシンドロームって名付けようかな。他の人々を見て教会の、自分はそうじゃないからここに居場所はないって思っちゃう。でこれが手ではない、足が手ではないから体に属さないと言ってるのと同じなんです。お客さんシンドローム。ここには合いません、もう自分がもう合ってない自分がここにいるんだよって。で次も OK、 21節見てください。目が手に向かってあなたはいらないということはできないし、頭が足に向かってあなた方はいらないということはできません。これもおかしいよね、目がさ手に向かって、もう手よ俺みたいに見えないんだね、いらねえよって。そして次に、なんだっけ、頭が足に向かって、この頭、俺みたいに考えられないね、この足いらねえよ、バカじゃないじゃない本当に。でこれを、やっちゃうんですね。でね、私が、教会の生活をしていてこの言葉を聞くときに正直、まあ、僕も肉なる人間なんで腹が立ちます、頭にきます、この教会はお前もこの教会の一部なんだよって。評論家シンドロームと呼びましょうか、評論家、自分もその教会の一部なのに、この教会はって言って裁くんです、裁くって評価するんですね。でそれは何かって言ったら、自分があるべき教会の体があるわけですよ、体の姿があって、そして今見ているこの批評している人たちはそれに合ってないっていうことを簡単に言ってるんです。つまり体に属しませんって、自分が思っている教会の姿があって、その他のその人たちが自分の思っていることに属さないから、この合ってないからもう批評してるわけです、この教会は。ということで、評論家のようになっている。これ間違ってですね。あとね、17節見てください。もし体全体が目であったらどこで聞くのでしょうか。もし体全体が耳であったらどこに置いて匂いを嗅ぐのでしょうか。キモい。全部目だらけって。あ、そういえばケルビムがなんかすごいたくさん目があるんだよね、なんかね。まあいいんだけど、それはちょっと話を置いといて。体全体が目だったら気持ち悪いし、耳ばっかりだったら気持ち悪いですけれども、これをね違う言葉で言ったら同調シンドロームって言ったらいいでしょうか。いわゆる同調圧力ってあるじゃないですか、日本語で、ね、この目立つなんかこれあるじゃん、これみんなでやろうとしたんですよね。 あみんながこれやってるからやんなきゃいけない、あこれみんなでやってるからこれやんなきゃいけない、いやいやもう そこね誰もやってないんだけどっていう感じでうう異なってるんですよ、それぞれの期間が。だからなのに一つのことをやろうとするときに目全体が目みたいになっちゃって、全体が耳みたいになっちゃう。本当に体っていう表現ってすごい教会をよく表してます。なんで異なってるかというと、互いにいたわるためなんですね。絶妙なバランスをそのいたわることによって保ってって、互いに補完し合っていくわけなんです。でその手前です、ね、この22節を見てくださいね。それどころか体の中で他より弱く見える部分がかえってなくてはならないものですって。これも体の不思議ですね。弱く見えるところがかえってなくてはならないって、本当そうでしょ。足の親指なくなったらやばいっすよ。でも大体私たち見てるのは相手の目だったり、ね、この、 鼻だったり口だったり、目に目立つところを見るわけですけど、それで教会も同じように目立つところを見てる傾向があるけれども、実は私たちはよく知ってます。足の親指がなかったらやばいって。でもいつも見えないですけれども、誰からも知られることなく何かをしてくれている人ですね。まあ、この午後で詳しく話しますが、なくてはならないもの。こうやって体というのは自己主張をしません。補い合っていくわけなんです。いたわり合っていくんです。で、あとですね、私よくやるんですが、まあ太鼓はよく知ってますが、痛ーって叫ぶことがあります。柱に自分の足の小指が当たっちゃう時のあの痛さ、頭のてっぺんまで痛くなるんです。そこで、この26節ですね、一つの部分が苦しめば全ての部分が共に苦しみ、一つの部分が喜ばれれば全ての部分が共に喜ぶのですと。つながってるから感じちゃうんですね。これいいことですよ。健全ですよ。キリスト教会は個人主義ではありません。キリスト教会は個人の収容でもありません。あと個人が寄り集まったところでもないんです。自分が活躍するところでもありません。体の諸部分であって、それぞれがキリストを頭として崇め、不思議にバランスが取れていき、健康であろうと努力していくわけです。で、訓練も受けます。そのことによって成長します。私たちはこのことを共に喜んでいきたいと思いますね。それで詩篇の講読で読んだところです。133編の一節、見よ、なんという幸せ、なんという楽しさだろう、兄弟が一つになって共に生きることは。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。あなたがこのようにキリストの体の不思議を教えてくださって感謝いたします。もう本当にあなたが私たちを、この中の一部にさせてくださったことによって、私たちが本当にただあなたの栄光を見ることができるように、イエス様の中にも入れさせていただいていることに喜びを覚えます。感動を覚えます。癒しを受け取ってます。主よ、どうぞキリスト者一人一人が個人主義に陥らず、部分だけで生きようと思わず、この自分が一部であることの喜びを味わい知っていくことができるように、どうか豊かに祝福してください。そのことを通してキリストに栄光が与えられますように、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。